このチャンネルは JBS 日本福祉放送です。
誰もが誰かのサポーター、
なにわ体感、
見たことない大阪。
誰もが誰かのサポーター、なにわ体感、見たことない大阪。パーソナリティの浜崎雄三です。
シンガーソングライターのタラです。番組の最初に、この度の令和6年能登半島地震で被災された皆様に心よりお見舞いを申し上げます。
またお亡くなりになった方々のご冥福を心よりお祈りいたします。
この番組はあらかじめ収録したものを放送していますので、今回の放送が2024年になって初めての収録なんです。だから被災地の方々への気持ちをお伝えするのが今になってしまいました。
そうですね。続く余震や雪や雨などの影響で安心できない日がしばらく続くかもしれませんし、いろいろとご不便なこともあると思いますが、どうかお体を大切になさってください。心から願っています。
そしてこの番組をお聞きくださっているかもしれない被災地のリスナーの皆様の心に届くように、私たちは一生懸命元気に番組をお届けしてまいります。
はい、私たちの声でほんの一瞬でも笑顔になっていただけたら、ほんの少しでも元気のもとにしていただけるように頑張ってまいります。
それでは私たちブルタラコンビのなにわ体感、見たことない大阪、これから30分どうぞお付き合いください。浜崎さん、視覚に障害がある方にとって、はい、今回のような大きな災害があったときは、周囲の情報が目から得られないだけにとっても不安でしょうね。
そうですね、とにかく1秒でも早く周りの状況を把握したいんですよね。今回の地震のときは私は自宅にいたんですけれども、揺れが収まってからすぐにスマートスピーカーに向かって NHK ラジオつけてって呼びかけたんです。
あ、それで地震の状況が分かったんやね。
はい、 NHK のニュースで震源地や地震の大きさなどを把握しました。
近くで起こった地震なのか離れたところなのか、津波の情報とかもね、早く知らないとね。
そうですよね、
も
し震源が近かったら避難指示が出ているかどうかも知りたいですしね。今回はスマートスピーカーのおかげで情報を早く得ることができました。
そのスマートスピーカーって普段も便利に使えるし、いざという時にもね、すごく役立つんやね。
そうですね。
ねえ、なるほどね。
スピーカーに話しかけるだけでいろいろな機器の操作ができるので、視覚に障害がある人にとっては本当に便利なものなんですよ。もちろん災害への備えということで言えば、見えている人にとってもきっと役立つものだと思います。
そうやね、災害への備え大事やね。
はい、
まずは身の安全を守ること、そして次は建物の外に安全に出られることが大事やもんね。
はい、避難経路の確保ですよね。我が家でも家具に突っ張り棒をつけたり、パソコンや重いものはなるべく低い位置に置いたりして、家の中の避難経路が塞がれないようにしているんです。
靴もすぐに履けるところにないとね。で、もし避難指示が出たとしたら、目が見える私でも不安で混乱すると思うんだけど、見えない人にとってはもっともっと不安なことよね。
そうなんです、とても不安だと思います。私はね、実家に住んでいるんですけれども、家族がいる時でしたらまだ安心なんですが、一人の時もありますからね。
そうやね。
住まいはマンションなんですが、いざという時、見えない私を手引きしてくださる方がご近所にいらっしゃるかなと考えると不安なんですよね。災害時にガイドヘルパーさんに来ていただくというのもほぼ不可能だと思いますし。
本当やね。
でも不安ばかり感じていないで、いろんなことを想定して準備しておかないといけないですよね。
そうね。私ね、浜崎さん、石川県の視覚障害者協会さんのホームページを見てみたのね。 で、浜崎さんとお知り合いになって、この度の地震が起こった時にね、視覚障害者の被災者の人たちはって思ったよね。でね、そのホームページにはね、避難所、給水所、物資の配布、ガソリンスタンド、スマホの充電、Wi-Fi が利用できるところなどの情報とかね、支援が必要な視覚障害者の人たちの情報提供の呼びかけなどがトップページに載ってたんよね。で、それでね、視覚の窓っていうサイトへのリンクもありましたよ。
これね、全国視覚障害者情報提供施設協会、略して全視状況って言うんですけども、全視状況さんが作っておられるホームページなんです。視覚障害者への情報が分かりやすく集められているんですよね。
もう、そうでした。
え。
トップページの緊急のお知らせの欄に NHK の災害情報のページへのリンクとか、視
ええ。
覚障害者の相談窓口とか、震災で壊れた機器の修理情報なんかも、今知りたい情報へのリンクがたくさんあったよ。
そうですよね。リスナーの皆さんも一度ご確認いただくといいと思います。今は被災地の方が情報を得ることが優先ですので、私たちはもう少し落ち着いてからアクセスしてみるといいかもしれませんね。
そうね。しばらくしてから視覚の窓で検索してみてください。すぐにね、出てくると思いますよ。このホームページの正式な名前は、カタカナで視覚。そして漢字で窓なんだけど、漢字で視覚の窓。これで入力してもちゃんと検索できました。
お。
機械をね、ぜひ見て試してみてください。
多田さん、いろいろ調べてくださってありがとうございます。
いえいえ、どんなことでも少しでもお役に立てたらって、いつもそんな気持ちです。
なにわ会館、見たことない大阪。
さて、多田さん、
はい。
ここからは元気にモーラの旅を始めましょうか。
はい、了解。このコーナー、モーラの旅では、私、タラが大阪観光局公式ガイドブックに書かれていることを隅から隅まで読みながら、目が見えない浜崎さんやリスナーの皆さんに大阪の情報を楽しくお伝えしております。
この大阪観光局公式ガイドブックは、いわゆるフリーペーパーとして無料で配られている冊子で、私のように視覚に障害を持つ者にとっては手に取る機会が少ない情報ツールなんですよね。新聞や本と違って、読み上げソフトや人に読んでもらったりすることはほとんどないんですよね。だからこそ、タラさんの読み解きを毎回とても楽しく聞かせてもらっています。
嬉しい。
わからないことはもっともっと突っ込まないといけないんですけれど、なるほどと感心して聞くことがね、多いんです。
ということは、私、モーラの旅の案内人を上手にできているってことかな？
その通りです。
ありがとう。では、今回も見たことない大阪、知らない大阪をお伝えしてまいります。
お願いします。今回も大阪グラフィティという写真がたくさん並んでいるページの読み解きですよね。おやおや？何が始まった？前回思い出したぞ。確か、タラさんに何か歌を歌ってもらったな。そして、風情あるよって言われたっけ？なんだなんだ？
包丁一本、晒しに巻いて。
出ました！これや、この歌や。タラさん、前回から歌ってもらっているこの曲、何の歌なんですか？
浜崎さん、知らんかったもんね。そりゃそうよね。これはですね、藤島武夫さんというね、歌手が歌った月の宝泉寺横丁という、1960年、昭和35年の曲なんですよ。
昭和の歌が好きな私でもこれは分かりませんでしたね。それで、この曲が今回のモーラの旅に関係あるんですか？
そうなんです、うん、関係するっていうか、まあそのものズバリっていうか、これから読み解く写真は宝泉寺横丁の写真なんです。
はい。
でね、月の宝泉寺横丁っていう曲は、その名の通り宝泉寺横丁が舞台の歌なんですよね、
はい、
で簡単に説明するとね、多分どこか地方の若者が包丁一本だけ持って大阪の料亭に修行にやってきて、そしてその料亭のお嬢さんと恋仲になるっていうお話なんかな。まあとても簡単に言うとね。
だから包丁一本さらしに巻いてなんですね。
そうなんですよ。
それで宝泉寺横丁ってどんなところなんですか？その名の通り宝泉寺というお寺があるんですよね。
そうそう、宝泉寺あります、うん、今回の写真には写ってないんだけれども、宝泉寺のことを知っておいてもらった方が写真へのイメージを持ってもらいやすいと思うので、まずは宝泉寺のことを説明しますね。
はい。
それでは今回もタラの補足情報その1、宝泉寺。
お
まずどこにあるかというと、はい、大阪市中央区難波にあります。フォトスポットとして観光客の皆さんが集まる恵比寿橋のグリコの電飾看板から歩いて3分ぐらいのところなんですよ。
グリコの看板って外国の観光客の人たちにも人気なんですよね。
うん。
そして恵比寿橋といえば、我ら阪神タイガースファンが集まる。
はい、その通り。川にね、飛び込む人もいることでいつも話題になるあの橋です。そして国内外の観光客に人気のグリコの看板の正式名称は、道頓堀グリコサインっていうらしいねんね、
うん、
でこれはこの先のモーラの旅の読み解きにもきっと出てくるよ。
有名ですもんね、
うん、
楽しみにしておきます。
はい。
それでタラさん、
はい、
宝泉寺のお話でしたよね。
あ、お前は、はいはい、大阪の名所ってどこもかしこも面白いからすぐ脱線の罠にはまるね。はい。では宝泉寺のお話ね、
はい、
浄土宗のお寺でご本尊は阿弥陀如来さんなんですね、
はい、
そしてこの宝泉寺を訪れたほとんどの人が水掛不動産の名前で親しまれている西向き不動明王にお参りします。有名だからね、うん、
ええ、
で月の宝泉寺横丁の歌詞にも出てくるのよ。
これはどうして有名なんですか？
うん、まずねその佇まい、
はい、
もうね全身びっしりと綺麗な緑色の苔に包まれてることで有名なんでしょうね、
うん、
結構インパクトあります、
はい、
でなぜ苔に覆われているかというと、お参りした人みんながね願掛けしながらお水をかけるからです。まあ特にこの辺りはいわゆる水商売のお店が多いから、特にお水にご利益を感じるのかな、
う
ん、ちなみにお不動産ってね、どんな人でも救うという不動の気持ちで導いてくださるって言われてるから、まあ割と怖い顔してはるんやね、
はい、
だけどこの水掛不動産はどんなお顔してはるか分かれへんくらいびっしりと苔で覆われてはります。
へー、苔に包まれた仏さんか。
うん、そうなんです。それではタラの補足情報その2、宝泉寺横丁。
来ました、お願いします。
うん、でもなんだかねこの流れでいくとまた写真の読み解きに入る前に時間切れになりそうな気がするわ。
私もそんな気がしていますが、まあいいじゃないですか。
いいですか、
タラさんの補足情報があるからこそ写真を読み解いてくださった時に、うん、一層イメージが膨らみますからね。心を強く持って補足情報をお願いします。
はい、不動の心で参ります。
お、水掛不動産にあやかってますね。
はい。それでは宝泉寺横丁のことを説明しますね。
はい。
まず場所は宝泉寺の北側で、そこに東西に伸びる細い石畳の路地が2本あってね、で、はい、その路地の周辺に広がる飲食店街が宝泉寺横丁なんですよね、
うん、
で 南北に伸びる千日前商店街がちょうど東の端で、そこから西に向かって80メートルほどの路地があります。で、日本のうち法善寺に近い方の一本は法善寺参道って呼ばれることもあるみたい。この日本がね、メイン通りなんですね。はい、そしてその日本を結ぶもっと細い小道が極楽工事、そして法善寺横丁から道頓堀に向かって伸びる浮世工事という道もあります。で、法善寺横丁はもともとはお寺の境内で、明治時代の終わり頃から参道としてにぎわい始めて、茶店やら屋台やら露店なんかが並ぶようになったみたい。今風に言うとグルメストリートかな、それが時代を経て現在の姿になりました。うん、2本あるメイン通りの両脇には60軒くらいの飲食店が並んでいます。割烹だったり小料理屋さんだったりお寿司屋さんだったり洋酒バーだったり、いろんなお店が集まっています。
タラさんが前回おっしゃっていた風情あるよっていうのがなんとなくわかるような気がしてきますね。
そう、よかった。
はい、
それでね、法善寺横丁にある有名な割烹店といえば、まず木川かな。
はい、
間もなく創業60年になる老舗です。それより長いお店もあってね、昭和12年創業のフグ専門店浅草、他にも作家や文化人などと言われる人々に愛された名店小弁丹後亭など老舗と言われるお店がいくつかあって、中にはね、常連さんと行かないとちょっと入りにくい洋酒バーなんかもあるみたい。
うん、
まあだからこそ法善寺横丁にあるお店なら間違いないってね、信頼してる人が多いんやろね。
そうね、
うん、
すごいお店がいっぱいありそうですね。でもちょっとどこも高そう。
そうやね、まあ確かに昭和や平成の頃に取引先の接待なんかで利用された高級なお店もあると思うけど。
おお、接待、大人の世界ですね。
まあだけどそんな高級店や老舗もある一方で、串カツ、お好み焼き、焼き鳥、焼肉、おでん、おうどんなんかのお店も結構あってね、今はリーズナブルに楽しめるお店もあるそうよ。
あ、そうなんですね。
うんうん、
雰囲気を味わいに一度行ってみたいな。
本当やね、私もあんまりね行ったことないから行ってみたいね。
はい、
で浜崎さん、
はい、
タラの補足情報その2、もうちょっとあるんやけど。
どうぞどうぞ、ここまで来たら行っちゃいましょう。
はい、ではお言葉に甘えまして、
はい、
法善寺横丁についての補足ね。法善寺横丁の風情を醸し出しているものにスポットを当てちゃいます。
はい、
風情の秘密、まずは石畳。メイン通りの2本の路地には綺麗に石畳が敷かれています。まあ、あのメイン通りって言っても、あの幅は3メートルぐらいなんですけどね。
はい、
でちなみにこの石畳って最初から敷かれてたわけじゃなくって、昭和55年頃まではアスファルト舗装の道だったそうなんね。でちょうどその地下排水管の工事をする機会に石畳にしようっていうことになったみたい。それでね、石畳に使われてる石は当時の阪海電車の線路の敷石を持ってきたそうです。
アスファルトと石畳では雰囲気が違いそうですもんね。
うん、
それに鉄道好きな私としては線路の敷石が石畳になっているってなんだか嬉しくなりました。
よかった。では法善寺横丁風情の秘密、次行くね。
はい、
あちらこちらに立つ文学碑。
文学碑というと大きな石に和歌とか俳句、小説の一節なんかが刻まれて立ってるあれですよね。
そうそう、さすが知ってるね。法善寺横丁にある文学碑はね、夫婦善哉っていう法善寺横丁を舞台にした小説を書いた小田作之助の俳句が刻まれてるものとか、あ、そうそう、さっきね、出てきました小弁丹後亭はこの夫婦善哉にも出てくるのよ。それでね、今回何度も出てきてる歌、月の法善寺横丁の歌詞が刻まれているものもあったりね。
包丁一本晒しに巻いてですね。
覚えた？歌った？さあもうほんま感動、レパートリーに入れる？もうこれ実はセリフもあるんよこの歌。
これ受けますかね？
受ける受ける、みんなに笑顔を運ぶよきっと。
わかりました、練習します。いや、カラさんに習います。
了解、そしたら今度カラオケ行こう。
ぜひぜひ。それでタラさん、
うん、
宝禅寺横丁の風情の秘密はこれで終わりですか？
実はもう一つだけあるんやけどね。って今回はやっぱり補足情報だけで終わりそうやけど大丈夫かな？
大丈夫です、行きましょうタラさん。
はい、では宝禅寺横丁風情の秘密最後の情報です。日本のメイン通りの北側の方、その通りにはね、両端に門があります。
80メートル離れた東の端と西の端ですよね。
そうそう、覚えてくれてるね、
はい、
その門に大きな木の看板がかかってるんだけど、どちらにも宝禅寺横丁って書かれてます。
はい、
私はね、この看板が最も宝禅寺横丁の風情を醸し出してるものじゃないかなって思ってるのよね。
へえ、そうなんだ。
うん、これも昭和60年1985年だから今から40年ほど前にできたものです。
はい、
それより以前にも看板はあったみたいなんだけど、電気設備の工事をきっかけに掛け替えましょうということになって、当時の宝禅寺横丁内の店主、まあ大将たちが相談して看板の字を書いてもらう人を決めました。
そっか、有名な人に書いてもらったんですね。
そうそう、東側の看板を3代目桂春団治さん、西側は当時の大人気喜劇役者の藤山寛美さんの直筆です。どちらもね、とっても味のある字でね、この看板がかけられてからね、実は宝禅寺横丁って2回も火災があったんだけど、それでも壊れたり燃えたりすることもなく、2つとも当時のままの姿で今もあるんです。以上、宝禅寺と宝禅寺横丁の補足情報でした。ってやっぱり写真を読み解く前に、今回のモーラの民も時間切れね。
あー、本当ですね、
うん、
でもいいんです、今回はもっと聞いていたいって思うほど突っ込みどころのないお話でした。
そう、嬉しいわ、はい、私ね、いつも思うんだけど、このモーラの旅の案内人を担当させてもらって、毎回毎回大阪の魅力にハマっていきます。
わかります、私もなんです。タラさんのお話を聞きながら、うん、大阪がますます好きになりますし、誇りも感じます、
うん、
そしてこの気持ちを、目からの情報を得ることができない、もしくはできにくい視覚障害者の方たちと共有したいなって思うんです。
うん、本当ね、聞いてくださってる方がモーラの旅で紹介した場所に行った気分になってくださったり、行ってみたいなって思ってくださるといいよね。
はい、私も春になって暖かくなったら出かけてみたいところいっぱいありますもん。
あ、じゃあ2人でデートやね。
はい、お供します。 タラさんの笑いの花束を聴きながら今回もエンディングのお時間となりました。この曲を聴いて私なりに感じたことは、きっとタラさんは人生の応援ソングとして作詞作曲されたんだろうなと思うんです。もしかすると今とっても大変な思いをなさっている方々の耳には、そんな気持ちになれないって思われる歌詞もあるかもしれないなと思ったんですが、大阪らしい、私たちらしい元気をお届けできるんじゃないかと考えてリクエストしました。
浜崎さん、ありがとう。まあ、このね、笑いの花束は当時作った時はね、私の周りにちょうどすごく悩んでらっしゃる方がいらっしゃって、まあ、その方をなんとか励ましたいなという気持ちで、しかも大阪のね、もうアホになろうっていう言葉で明るく伝えたかったので、うん、そういう歌詞にして作りました。
大阪の元気、これからも2人で発信していきましょうね。
そうやね。
それからタラさん、
はい、
メッセージが届いてるって聞きましたよ。
そうなんですよ、うん、私のね、 Facebook の方にいただいてたんですけれどもね、うん、今日ねご紹介しようと思ってたんだけどできひんかった。
あ、次回、うん、しっかり読ませていただきましょうよ。
そうやね、次回は必ず。
はい、
そしてリスナーの皆さん、番組の方にも直接メッセージをお送りください。メールでお願いします。送り先のメールアドレスは英語でラジオ続いてjps.or.jp、 スペルはすべてアルファベットの小文字で radio@jbs.or.jp です。そしてこの番組、なにわ大観見たことない大阪は毎週土曜日に内容を更新してお届けしております。またこれまでの放送は JBS ホームページにあります過去の放送を聞くというコンテンツからいつでもお聞きいただけますので、ぜひアクセスしてみてください。
タラさん、
はい、
次回のモーラの旅は、いよいよ宝禅寺横丁の写真の読み解きですね。楽しみです。
うん、次回は脱線少なめにします。どうぞお楽しみに。
誰もが誰かのサポーター、なにわ大観見たことない大阪、お相手は浜崎雄三と
奈良でした。引き続き JBS 日本福祉放送をお楽しみください。